琉球新報ラジオ部、
はいたい、皆さんいかがお過ごしですか。今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。2月27日火曜日、本日のパーソナリティはデジタル報道グループの大城のり子が担当します。午前11時現在の那覇の気温は 19.4 度、天気は曇りとなっています。はい、先週の日曜日、2月25日はですね、旧暦の1月16日にあたって、まあ、沖縄ではですね16日とか、16日祭とかって言われてですね、まあ、愚僧、あの世の正月にあたる日とされているんですけれども、まあ、宮古島とか石垣島とか、あと粟国島あたりもでしたかね、はい、そういう離島のところでは16日祭結構盛大にやるんですけれども、まあ、うちもですね、母親が宮古島の出身 でさらに夫の両親も共に宮古島の出身でですね、はい、結構両家とも16日祭大事にしていたので、今年もやったんですが、まあ、今年の16日祭とっても寒くてですね、はい、この16日祭の特徴っていうのが、お墓の前でごちそうっていうんですかね、この重箱とかを備えて、それをうさげてこの、下げて、そのお墓の前でみんなでそれを一緒に食べるっていうのが、まあ、特徴なんですけれども、まあ、ピクニックのような感じですね。まあ、とにかく寒くてですね、はい、あんまり長居ができず帰ってしまって、ちょっとご先祖様たちに申し訳ないなという感じでした。沖縄のお正月、実は3回あるんですけれども、まあ知ってる人は知ってるかなと思うんですけれども、まあ、1つ目は1月1日新暦のお正月ですね。で、2つ目が旧暦のお正月、旧正で、3つ目が今回のような、16日ですね、はい。で、まあ、私ちょっと疑問に思ったのがですね、まあ、新暦の正月が三が日と、まあ、言って3日間ありますよね。で、沖縄の場合旧盆もですね大きい行事なんですが、こちらも運慶中日ウークイと3日間あるんですが、なぜか旧正月と16日祭は1日しかないので、まあ、なんでだろうなとちょっと気になりました、はい。そして旧暦の行事といえばですね、今日は朝からすごく読まれているニュースがあります。まあ、糸満出身者としてはちょっと非常に複雑な心境で読んだニュースなんですけれども、糸満の中でもですね、安佐糸満という地域で行われている伝統行事の糸満ハーレ、波竜船競争の行事があって、その中のプログラムでですね、だいたい昼頃ですかね、中盤あたりに行われているアヒル取り競争というものがあるんですけれども、そのイベントがですね、動物虐待に当たるんじゃないかということで刑事告発を受けて、でそれを書類送検したという内容の記事です。後ほど読み上げでも紹介したいと思うんですが、まあ、三重県の馬揚げ神事の話題でもあったんですが、こう伝統なのか動物虐待なのかというのは、まあ、非常に全国的に議論を呼んでいるテーマでありますよね。で、まあ、伝統として続けるにしても、こうどこまで配慮が必要なのか、どこまで配慮すべきなのかですね、そしてその議論の中に地域住民の声が入っているのかと、まあ、様々な要素が絡んでいるなと思います。アヒル取り競争もですね、まあ、糸満出身者として今後の進展に注目していきたい話題であります。はい、ということで、それではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。最初のニュースです。少雨によって沖縄本島内の11のダムの貯水率低下が続き、まとまった雨が降らなければ28日にも過去10年間で最低を更新することが確実な状況となっています。県企業局は有機フッ素化合物 PFAS の濃度の高い比謝川からの取水を明日28日に再開する方針を固めました。27日には沖縄総合事務局や県などで作る沖縄渇水対策連絡協議会に提案して最終決定します。貯水率は26日午前0時時点で 44.7% となり、28日には過去10年間で最低だった2018年6月14日の 44.3% を下回る見込みです。今後も少雨傾向が続けば、 3月12日ごろに 40% を、4月11日ごろに 30% を下回ることが予想されています。沖縄渇水対策連絡協議会の事前行動計画では、3月で貯水率が20-25%、4月5月で15-20% となった段階を夜間断水の目安としていますが、関係者はあくまでも目安で、気象状況などによってはさらに早い段階での断水も検討しないといけないと指摘します。県企業局は断水を実施する貯水率の目安については今のところ置いていないと言いますが、少雨が続けば多くの観光客が訪れ、水の需要が増える大型連休の前頃にも夜間断水を余儀なくされることが予想されます。続いてのニュースです。糸満ハーレーのアヒル取り競争をめぐり、糸満署と県警生活保安課が26日までに祭りの関係者の男性を動物愛護法違反容疑で那覇地検に書類送致したことが関係者への取材で分かりました。アヒル取り競争が動物虐待に当たるとして、東京都の NPO 法人が県警に告発状を出していました。この NPO 法人は、アヒル取り競争は動物に対して過度な恐怖心と心理的抑圧が加わり、首や羽などを持つことが行事を行うために必要な限度を超えていると指摘していました。一方、ハーレーの主催者側は、残酷な催しではなく、アヒルを傷つけないよう十分配慮している、地域に根付いた文化を一概に否定しないでほしいと主張していました。昨年7月にはアヒル取りの中止を求めるメールや電話が糸満市に寄せられていました。続いてのニュースです。沖縄県は26日、性的少数者のカップルを婚姻相当と認めるパートナーシップ制度を導入する方針を示しました。現在は那覇市と浦添市の居住者に限られていたカップルの関係を公的に証明する証明書の発行が将来的に県内全域に拡充します。証明書をもとに性的少数者のカップルが県営や市町村営住宅に入居できる可能性もあります。導入時期については未定です。県によると、パートナーシップ制度は2024年2月までに全国20の都道府県を含む約390の自治体で導入済み。県内では那覇市と浦添市が導入済みです。県が導入すれば、両市以外の自治体に住む性的少数者のカップルでも証明書の交付を受けられます。証明書をもとにどのような公的サービスを提供するかは、それぞれの市町村や民間企業の判断に委ねられます。交付の窓口を含め制度の詳細は検討中です。以上、本日のピックアップニュースでした。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてお読みいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。今日も皆さんにとって素敵な一日となりますように。今日も頑張っていきましょう。チューン、千葉ティーチャビライアタイ。Thank you.